それでは、近くにいます神という題で説教をいたします。キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。いよいよ4月に入りました。そして私たちはついにこの受難の日を迎えました。思い返しますと、1年前はコロナ禍の中にもこの動揺というのが激しくて、また私もこの別府に来て間もないことでありまして、まあてんやわんやのうちに受難日、そしてイースターを迎えたというような記憶があります。しかしそれから1年が経って、この教会で皆さんに寄り添い、思いやる生活を続ける中で、さまざまな形の悲しみや苦しみ、そして喜びや希望があるということが知らされました。今日も朝の4時に牧師館のインターフォンが鳴りまして、出てみれば革ジャンを着た40歳の男の人が立ってまして、神父さんか牧師さんよ、聞きたいことがあるというので応対いたしました。最初はですね、上半身裸になられましてですね、その入れ墨をこう見せびらかしたりされまして、随分けったいな人が来たもんだなと、少々おっかなびっくりで対応しておりましたけれども、よくよく話を聞いていくうちに、彼はですね、溶接工の、スペシャリストとして、しっかりした技術を持っておられる方で、全国各地の発電所のですね、プラント工事を親方として請け負っておられる方だということが分かりました。そして真面目に仕事を続けておられるということが分かりました。このように世の中いろいろな人がおられるわけですけれども、今日の詩編の22編でダビデ王、これはダビデ王の嘆きでありますが、この世に生きる者は皆本来、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのかと神に対してうめく者たちであります。お金持ちも貧しい人も、そして王様であろうが召使いであろうが、この世では皆塵から生まれ、そして塵へと帰る生涯を過ごしているのであります。ダビデ王は、あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられると言って、主なる神に不平を鳴らしています。今日は詩編の22編をすべてお読みしましたけれども、しかしダビデ王は最後にはその主なる神を信頼しまして、命あふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょうと言って神を賛美して喜ぶものとされたのであります。この聖書というのはいわばハッピーエンドの書であります。新約聖書の最後の ページをご覧になりますと、次のように書かれています。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦ばえ、その一族輝く明けの明星である。レイと花嫁が言う。来てください、これを聞く者も言うがよい。来てくださいと、乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい、という書いてある通り、そこには値なしに与えてくださる福音の結末が記されております。これはまさにハッピーエンドであります。しかし、この聖書という書物は長すぎて、しかも最初から最後まですんなりと読み通せるものでもないと思われる方も多いのではないでしょうか。その通りであります。ですから私たちは毎週教会に集められて説教を聞いて、聖書の解き明かしに耳を傾けたり、あるいは、牧師館を突如訪問されて牧師と話をしたりすることでありましょう。これらのこともすべて今日の説教題であります近くにいます神、近くにおられる神ということを私たちが実感したいからでありましょう。ちなみに去年の受難日礼拝も同じ近くにいます神という題でありました。つまりこの聖書という、この明らかにハッピーエンドの書ではありますけれども、それを自分のこととして身近なものとするためには、私たちはさまざまな試みをしていくことになるということでしょう。そんな中で私たちは時に試練に遭わされたり、また時には、この上ない喜びを与えられることでしょう。そしてこの聖書というのは、宝の詰まった玉手箱のようでもあります。どういうことかといいますと、どこを取り出してみましても、始めと終わりがある一辺の珠玉の物語であるということであります。今日お読みしました詩編22編もそうですけれども、この短い一辺の中に、始めは神への疑いから始まりまして、最後には神を賛美するものへと変えられました。ダビデ王の悔い改めと、その福音の喜びがそれをもって完結しているのです。また呼ぶ記を見ますと、その呼ぶ記の一章一章はどこを取りましても主なる神に近づくための味わい深いレッスンの一コマ一コマなのです。そしてヨブはついに最後に、私は塵と灰の上に伏し自分を退け悔い改めますと言い表して神の祝福を受けたのであります。このように一コマ一コマに凝縮されています福音を突き詰めていくと、私たちは今ここに生きる一瞬一瞬がその良き終わりにつながるための神から与えられました福音の一コマであることに気づかされるでありましょう。そしてそのように気づかされるときに、私たちはまさにキリストの近くにあるものとされているのではないでしょうか。今日の新約の聖書箇所では、母マリア、そして 母の姉妹のクロパの妻マリアとマグダラのマリア、それから愛する弟子であるヨハネが主イエスの近くに置かれました。主イエスは十字架にかけられ血を流して苦しまれておられます。それは誰もが顔を背けたくなるような苦しみの場面です。しかしその彼ら彼女らは十字架の主イエスのすぐそばに置かれました。そしてイエス様は母に、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われ、それから弟子に、見なさいあなたの母ですと言われました。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったのです。この出来事は主イエスの福音の実に具体的な実現であります。十字架上の主イエスは最後に、私の神よ私の神よなぜ私をお見捨てになるのかという詩編22編を口にされましたが、これは主イエスがその十字架上でずっと詩編22編を思い起こしていたからでありましょう。最後に主イエスが成し遂げられたと言って頭を垂れ息を引き取られましたが、それは詩編22編のハッピーエンドの成就を告げているかのようであります。詩編22編は命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、地に下った者もすべて御前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を神の末に、ごめんなさい、民の末に告げ知らせるでしょうと締めくくられております。私たちは日頃そのような良い時はいつになったら実現するのかと主なる神に詰め寄ってばかりいるものかもしれません。私たちは良いことの訪れが自分が思っていた時よりも少しでも遅いとかえって怒りを覚えてしまうような罪深い存在であります。しかし私たちは苦しまれる主イエスのそばに置かれまして、そして詩編22編を思い起こすとき、確実にその良き結末が今ここに実現していることを悟ることでありましょう。以上申し上げました聖書に記された福音を私たちは離れてはいけませんが、今日の新約の聖書箇所にはその福音から離れていこうとする人々の姿もまた現実に記されております。その一人でありますポンテオ・ピラトは最初は主イエスを十字架につけたくはなかったけれども、あまりにユダヤ人が騒ぐのでついにイエスを十字架につけてしまいました。またピラトは祭司長たちからユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言われましても書き換えませんでした。このピラトの2つの振る舞いはどちらもイエス・キリストへの無関心、そしてイエス・キリストと 関わりになりたくないという動機から出ております。そして次に兵士たちのことを言いますれば、兵士たちは主イエスの下着を取りまして、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようなどと話し合ったとあります。それは詩編22編の彼らは私の服を分け合い私の衣服のことでくじを引いたという言葉が実現したのであります。このように主イエスのこの受難の十字架の時にはいいことも悪いこともそのまま実現したのであります。この十字架の場面で兵士たちは衣服の取り合いのためのくじ引きに夢中になって、主イエスのことは完全に無視しております。この兵士たちの姿はこの世の歩みにおける私たち自身の姿にも比べられるものでありましょう。私たちは日々の生活においてつまらないことに夢中になってお互いにくじを引き合っていないでしょうか。そう言われれば誰しも思い当たる節があることでありましょう。そんな私たちの救いはこのくじ引きの場面が詩編22編のちょうど中ほどにあるということです。この場面のあと、そのハッピーエンドに至るまでに私たちには幾度でも悔い改めていつまでも健やかな命が与えられる機会が与えられているのです。私たちはこの受難日という最も苦しみの渦中において再度このことを悟ってまいりたいと願います。来たる主日にはイースターの時を迎えます。主イエスご自身もまた私たち人間と同じように塵に変えられ墓に葬られました。塵に変えられたイエス様に主なる神は命の息を吹き入れられて、そしてイエス様をよみがえらせられます。このようにして主イエスの福音を信じる者はすべてこのよみがえりにつながるものとされます。この3日間という短い日々の間に聖書の天地とそして人間の再創造の出来事が凝縮されているのです。私たちの目にはこの永遠の出来事が3日のうちに完成するなどということは、奇跡以外の何者でもないでしょう。それは人間の思いと力を超えて実現される神の御業に他ならないからです。私たちはいかに頭をフル回転させてもこの神の御業を理解することはできないでしょう。そんな私たちにできることは今ここでこの詩編22編の物語を十字架で苦しまれる主イエスと共に思い起こすことであります。その時父なる神の御心に最後まで謙遜に従い続けた主イエスの御言葉が私たちにも聞かれ、そして今この時のハッピーエンドに私たちは入れられることでありましょう。ではお祈りをお捧げいたします。 天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、この御子の受難という特別な時に私たち兄弟姉妹を御前に招いてくださり、共に礼拝し賛美を捧げることを心から感謝いたします。御子は十字架の死を遂げられるまであなたの御心に謙遜に従い、ついに完全な死を成し遂げられました。どうか私たちもこの御子の謙遜に倣い、最後まであなたの御心に従っていくことができますように。またあなたはどんな苦難の時でも御子を見つめ、聞き従う者へ恵みを下されることに感謝と賛美を捧げます。どうか私たちにもあなたへの感謝と賛美する心を与え続けてくださいますように。これから3日間に成し遂げられますあなたの復活の御業を信じて、私たちが御子の復活の姿を共に喜び祝うことができますよう、私たちを励まし導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。